皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2013年5月の20日、ハワイ島のコナからお届けしています。今日はですね、とても素敵な人が私の家にいて、今隣に座っているんですね。きっと皆さん、名前と声を聞いたら、あーって思うんですけども、こんにちは。
こんにちは、お邪魔してます。
野中智代さんです。
はいです。は
じめましてですね。
ね、ちゃんとこうして。
こうやってお会いするのがね、はい、いろんなところで接点があって、ね、はい、長く環境問題とか、いろんな社会問題に取り組まれてきた、はい、私にとっては大先輩にあたる。
とんでもありません。私はね、たくさん勉強させていただいてますよ。
そうですか。なんか福島の集団疎開の裁判でも最初から、
ね、はい、
長くは。
そうです
ね。はい、うちは夫の森田源がずっとその翻訳チームで、
そうなん
です、1年間ぐらいかかりきりで。
森田源さん、
はい、森田源が、
ちょっと待ってください。
何ですか何ですか何ですか。
今お子さんをお迎えに行ってくださった、パパの源さんが森田源さん。
あ、そうですそうです。
すみません、
あ、やっと名前
になったらやっと一致しました。
そうなんです。あ、そう、あの人が私の、
森田さん。
そうです、森田さんです。はい、
が菊池さんの
旦那ですね。
ごめんなさい、
うち別姓でやってるんで。
うちの別姓なんですけど。
そうなんです。
でもポッドキャストの、本当にお聞きになってる皆さんに今みたいな会話をしたら怒られちゃいます。
そんなことないですよ。だって今まで知らなかったんですから。
う
ん、いや、大丈夫です。
すごく発見が嬉しかったです。
はい。私もこうやってお会いできて、ね、やっぱり会うべきして一番いいタイミングで会ってるんだなって思います。
そう
です
ね。は
い、これが前でも違かったし、後でも違かったんだなって。うん、最近本当にね、人の出会いって不思議だなって。
これはね、神の水を知るって、私は矢をよろず教なので。
あ、同じです。矢をよろず教です。
そう、宇宙の神様はちゃんと生きていくことのエネルギーをきちんとして賄って整えている人には必要なことを全てお支度してくださいますね。
あ、そうなんですね。
大気本願っていう意味ではなくて、やっぱり自分の力で漕いでいくっていう力を持ちたい、私なんかないですけど、持ちたいと思っていると助けてくださる、いろんな方が。
そうですね、本当に
この出会いにも本当に心から感謝です。
はい、目の前で写真を撮ってるのが私の友人の
あけみさん、
あけみちゃんなんですけど、ね、あけみさんの旦那さんのヘンクさんと、私はね、アバクロンビーの知事の公邸だったんですよ。で、実は私はあの時はAPEC に反対する会議の方の、反対、
はい、
いわゆる NGO 会議の方の、まあ、代表というか、その一団として、アバクロンビーさんに会いに行ってたんです。でそこにヘンクさんがいて、まあ、それで出会ったわけですけどもね。はい、で、まあ、私たちは APEC、あるいはフリートレードとかっていうのでは、はい、この地球はうまくいかないんだっていうことを、まあ、主に主張しているグループなわけですが、でそこにヘンクさんがいて、で、僕は自然エネルギーで、このハワイなり地球なりをね、良くしていきたいんだって話をされて、面白い人じゃんと思って、結構そこで仲良くなって、で、話を聞いたらば、ハワイ島にもお家があるっていうので、仲良くなって、今、明美さんとこうしてね。
奥様の。
はい、奥様の明美さんと、
私の明美さんと、ヘンクさんの牧場でお世話になってる野中さん。
そうですね。だからもうね、ハワイ島来てから、本当に面白い出会いに恵まれていて、で、この島はやっぱりいろんな方が、まあ、遊びにも来るし、あと、講演会とか、そういう世界中のから集まってくるところでもあるじゃないですか。そういう意味で、よそでだったら簡単には会えない人と、割と気楽に会えたりする場所なんですよ。そういう意味では、私すごい今面白いところにいるなと思ってます。
ここに住んでる神様って本当にまあ、この言い方は誤解を招くかもしれないけれども、でもこの地が持っている磁場の力っていうのは、時代を変えるときに必ず人を呼び寄せるっていう、そんな話聞いたことあります。
ムー大陸だったってね、レムリア大陸の残りだっていう話もあるし、あと、このペレという、こう、女神様がいますけど、やっぱり破壊と創造のエネルギーで、今地球が本当にこう生まれ変わってる、本当に破壊にも向かってるし、再創造とも言えるしね、っていう時なんだなと思いながら、はい、で今日聞きたいのはですね、私はまあ今主にハワイ島にいながら、まあ来月また日本に帰っていろいろやるんですけども、日本のまあ現状を外からこう見てますと、本当に特にこの原発事故の 処理と、その対応、日本政府の対応、また自民党に戻っちゃいましたけど、また再稼働することとか、福島に戻りなさいって言ってることとか、それからみんなで食べて応援しようっていうこととか、いろんなことで、それやったら子どもたちどうなっちゃうんだろうって、すごいハラハラするようなことがいっぱい起きてるんですけど、それはお住まいになってて、実際日本にどんな感じなんですかね。
もう、その、まあ、大きく2つのことが言えると思うんですけども、まず政権交代が起きた。で、原発事故が起きた時には民主党政権。しかも50年以上続いた一つの体制の、それをひっくり返すと、自民党をぶっ壊すと言った人が最終的に自民党的ではないということをしたのかどうか、これも検証ができるのは時代だけだと思うんですが、小泉さんのその後に民主党がなって、ある意味パラダイムシフトが起きるんだというふうに期待したいふうになったんです
ね。そうですね、はい。
でも実際に311が起きて分かったことは、パラダイムシフトというのは起こしてくれるものではなくて、自分たちで起こさなければ何も変わらないということ。つまり民主党がやろうと自民党がやろうと、国を動かしているのは永田町ではないということが、私的な解釈ですが、分かったんだと思います。
だから誰が動かしてるんですか、じゃあ。
これはですね、他人事というか、他人に任せて自分の子供を受験戦争に駆り出したり、あるいはいい会社、一部上場の会社に就職させるといい親をやったつもりになっているような親業とか、あらゆる戦後の焼け野原から50数年かけて日本が、人として日本人としてこれだとかっこいいねとか、幸せだね
とか、いいと思ってやってきたことですね、一生懸命、はい、それが支えちゃったのが今の政治、
はい、
あ、だから確かにそうですね、
誰かのせいじゃなくて、
自分のその一役を、ね、担ってたんですね。
だからサラリーマンをやっていて、それでローンを返しながら、そしてやっぱり危ないことはできるだけリスクは取りたくないとか、それから自分も友達になるんだったら貧乏人よりは金持ちの方がいいよねとか、子供だって足の速い子の方が呪い子よりはいいよねとか、そういう勝ち軸がありますよね、日本全体の。
今勝ち組負け組って言葉も当たり前になっちゃったしね。
そういうことを自分で生きている人がマジョリティだったら、自民党だろうが民主党だろうが誰がやったって変わらないんだ、
同じ結果を生みますよね。
だから他人事として自主性放棄、その一つの大きな我々が、あの311起きた後ですよ、2人に1人以下しか選挙に行かなかった衆議院選挙の国民にはどんなことが起こっていく、 48% っていうのは鳥肌が立つほどくだらない国ですよ。民主主義に
気持ちがない。そうですね。
だからこのこと自体が政治とは何かということを子どもたちに教えてこなかった教育制度。で、教育制度が悪いって言うと文部省が悪いって言って、あんたは何やってるんだって言って、自分はいいお母さんだとか、いいお父ちゃんをやってるとか、俺は稼いでるとか、俺は会社で専務にやってるとかっていう、そんな40代、50代、60代が働き手のリーダーシップを持っている高度経済成長の大成功の世界第2のキャッシュが有り余ってる国で何が起ころうとしてるかっていう、だから政治が悪いんじゃないんです、経済が悪いんじゃないんです、誰も悪くないんです、誰もが悪いんです。
そういう意味では本当に一人一人に責任があった、あるんですね、
で、そのこと言ったら、まあ、みんなで渡れば怖くない、みんなで朽ちれば怖くない国になっているんだと、なってきたんだと思います。で、311が起きたんだと私は思ったんですよ。だからウェイクアップコールと呼んでしまうには、あまりにも多くの方の命が犠牲になった。だから軽々しい意味で目覚ましだとかっていう風な表現は慎まなければならないとは思うのですが、いい加減目を覚ませよっていうのがマザーアースから来たんだという風にも、私は命のメッセージとして受け止めたい、で受け止めなければならないというふうに思います、
はい、
だから今起こっていることで2つあると申し上げたのは、まず第1番目、全ての責任は自分の中にあるという自覚を私たちが一人一人どれだけ多くの人が持てるかで変わってくると思います。だから民主党とか自民党とか公明党とか共産党とか、イデオロギーが一つの国の祭りごとを 進めることができたのはもうとっくの開始に終わってますよ
ね。うん、そうですね、はい。
それにも早く気がついた方がいいし。はい、
等しく放射能に被爆しますからね、何党だろうと。
その通りです。
本当にね、命を守るのか、損なうのかっていうその選択だけですよね。そこの軸さえぶれてなければ、選択は明らかなのにって私なんか思ったんですけどね。命を守る方に選ぼうよって。
はい、命に勝る正義なしっていう言葉を高校時代に作ったというか、作文を書いて。
はい。野中さんが、
はい、
命に勝る正義なし、
はい、すごいかっこいいじゃないですか。お前んとこの神様は意外な神様だから、アンナ・ルクバルはダメで、俺んちのキリストっていう人の言ってることが民主主義だっていう、このおこがましさ、うん、やっぱりそれが正義のジャスティスの戦いって言って、機関銃だったり劣化ウラン弾だったり、ああいうことは正義でも何でもなくて独りよがりですよね。だからやっぱり命にとってプラスかマイナスかという、それが大事なんだと思います。
はい、あれはうちの、あ、学ぶが帰ってきた、子供が帰ってきました。おかえりなさい。
おかえりなさい。お邪魔してます。
抜けてきたね
今日。かわいい。
楽しかった。今日学校の最後の日でね、はい、海に行ってたんですよね。
学校から帰って
きた。学校でさ、みんなのものをさ、
うん、
いるよ。
うん、
え、なんか食べた
の？ご飯持ってたでしょ、うちの。食べなかったの？いらなかったの？そうなんだ。オッケー。こんにちはして。
こんにちはして。Nice meeting you。
野中さん。
ともよです
。はい。今ね、ラジオやってるからね、このまま続けます。それで、日本がじゃあそうなっちゃったのも、戦後からずっとそういう教育や、そのじゃあ でなっちゃった。で、はい、311が起きて、うん、私なんかは311が起きたら、
はい、
原発がこれで止まってくれるんだって思ったのに、
はい、
これでも止まらないし、まだ再稼働するし、また輸出するとか言ってるから、私気が狂いそうなんですけど、ちょっと全然理解できなくって、これどうやって理解したらいいんですか。このこんだけ人々がまだ苦しんでいて、事故まだ続いていて、まだ放射能漏れていて、どうしていいか分かんないのに、また地震国で再稼働して、地震国のトルコに輸出するって言って、日本の原発は優秀だとか言ってる人たちの頭の中がよく分かんないんですけど、どうやって理解したらいいんですか。
教えてあげましょう。
はい。
私たちがさっき話した、その物事を判断したり、あるいは、いいなとか、
うん、
それから幸せだなと思う価値の軸、それに命に勝る正義なしからすると、その物差しの目盛りは命なんですよね、うん、彼らの頭の中の社会を測る時の価値の目盛りはお金の目盛りなんです。だからお金の目盛りだと思って考えてみてあげてください、
うん、
相手の立場に立って、
うん、
そうすると彼らは何人死のうが、何人自分のふるさとに帰れない状態があって、そして子どもたちが苦しみ、作業してくださる人たちの健康が侵されていく状態があっても、日本国を賄うためにはこのお金の目盛りを下げるわけにはいきません、
うん、
不良債権になってしまったらとんでもないことになるので、我々は安心と安全はお金で買えるんですから、多少苦労はしておりますが、あんたのところにも幸せを分けてあげましょうっていう、お金の目盛りだと思ってくれるんですね。
まあそしたらね、
分かりやすいでしょ。
そうですね、
だから悩むことはなくて、
うん、
お金の目盛りで生き様を判断したり、自分の未来だったり国のことを考えている人たちは、ああいう行動に出るんだと思います、
うん、
だからそれがいいと思う人たちは、自分が体が弱くて、自分がお金がなくて、そして生きていかなければいけない状態になった時に、そういうリーダーが引っ張っていく国にしたいかどうか、それを考えて、次の選挙に必ず一番大事なことは、うん、まず次の選挙に行くことです。
そうですね、
はい、
参議院は2人に1人ですか。あ、衆議院はね、2人に1人、
衆議院で2人に1人以下です
よ。 48% だった。
はい、
信じられないですね。
信じられないでしょ。
私は本当信じられない。7割ぐらい。
はい。せめて 68% は行こうって言って、うん、もうずっと言ってたんですけれども。48%
です。誰が行かないんですか、年代的に言うと。若い人なんですか。
ああ。それで、いらっしゃる方たちは、もうずっ 当選挙には欠かさずいらしてた方た
ち、うんうん、だけですね、はい、そうすると
だって若い人たちは寝てくれてた方がいいって発言だった、
うん、あ、 ありましたね、あれ本音です、本音ですよね、若い人たちの未来がかかってる選挙じゃないですか。
その通りです。
このね、だって、はい、その、まあ、日本もひどいですけど、アメリカももっと私はひどい。
はい。
あ、まあ、もっとどの国もそれぞれにひどさと良さがあるんですが、はいはい、この国の場合は、
はい、
とにかくその税金を持ってった使い先がほとんど軍事費なんです。
はい。
私の、あの、訳した本で戦争中毒っていう本があるんですけど、はい、読んでいただいたかもしれないですけど、はい、その本、で私は初めて知ったんですけど、あそこでは 50% ぐらいになってるんですけど、はい、もっと調べていくといろんなあのペンタゴンの予算だけじゃなくて、うん、エネルギー省の予算とかそういうのもみんなあの核兵器とかに使われているので、そういうの全部出していくと 50% じゃ効かない、下手したら6割か7割ぐらいがガボってこう軍需産業に使われている、うん、つまり人を殺したりどっかのよその国を破壊したり、あとその練習っていうのに6、7割国家予算が、まあ、少なくとも半分は国家予算が行ってる国っていうのがどうなるかって言ったら、それはおぞましい結果ですよね。世界で一番力があるし、なんて言ったっていいか悪いかは別として、やっぱりこの国に住んで一番変えたいなと思うのは、こんだけのその破壊力を、建設力といいますか、もうちょっと命を守ることとか、そうですね、そう平和力とか生命を安全にすることの方に使える、使えないと地球壊れちゃうよねって思いながら今ここに住んでるんですけどね。その古文というか、その稲になってる日本属国みたいになってて、アメリカで、私は一時あのアメリカが日本の政治決めてるなって思ってたぐらいですね。
うん、やっぱりあの決めてるっていうのをもうちょっと
外交政策
ほぐしてってみると、うん、結局は外交政策で、日本独自の外交政策があるかどうかっていうと、何のあらすじと筋書きの範囲をはみ出ることをしていないかっていうのを言ったら、もう由美さんのおっしゃる通りですよね。
そう、例えば橋本市長が、うん、米国債売るぞって言った時に、
はい、
その後私は殺されたと思ってるんですけど、失脚してしまったってこととか、はい、いろんなことでやっぱりアメリカが許していい範囲を超えた人っていうのは、はい、日本の政治家はことごとく失脚してるか死んでるんですよ。
そうですね、これはあの調べてる方がたくさんいらっしゃいますよね、
はい、
でそれのみならず産業界においても、まああのモンサントさんのおやりになってること、
遺伝子組み換えとか
のみならず、はいはい、今や気象を変えたり、
はい、
いろんな事柄の最恵国待遇という言い方が当たるかもしれないんですけれども、うん、そこの会社が あって日本の企業のそのトップが経団連のトップであるということ一つ見ても分かりますよね。
モンサントの最恵国待遇の企業があるんですか？
企業があります。
どこですか？
住友なんとかっていう
ところですね。庄司じゃなくて、じゃなくてね、あ、住友県ね、
今の経団連
の、の、はい、分かりました。
はい、バスの会社を調べていた。
あ、モンサントさんとそんなに深い仲だったんですね。
ものすごくいい形で先進国の科学技術力を、その化学化学の方ですね、
うん、
それで人類を平和にしようっていう、
モンサントとか言ってることは表向きはとてもいいですよね。
はい、とっても
パブリックリレーションズすごい上手ですよね。
お金も使ってますし ね、
あのロゴとかも可愛いしね。
そう
だから、でもやってることは逆ですよね。
そうだからそれをやっぱりでも私たちも、うん、あの何日も腐らないお弁当だとか、
うん、
そういうものが便利だったりっていうふうに思ってきてしまった、食に対する昭和の高度経済成長の時の、やっぱり私なんかはもう高度経済成長のちょっと前に生まれてるので、あのお台所でシンクの下を開けるとお醤油の瓶の周りはカビが生えるっていうのが普通でしたよね。
そうですね。はい。
それから冷蔵庫なんて上にも年がバレますけどね、うん、あの氷を入れて、
ああ、
それで氷屋さんが持ってきてくれるっていう、あの氷屋さんがちょっと配達が遅れたりなんかして、中に突っ込んでると思って、うん、必ずすぐ腐るんですよね。
ああ。
腐ってくれないものに便利さを感じてしまった、どっか根っこがありますよね。
ああ、なるほどね。
だから腐らないし、ここはいつでもあの、だって硬くならない、お大福なんていうのは、
うん、
子供の頃考えられない。
うん、
でカチカチになっちゃいますよね。そしたらそれはおばあちゃまが焼いてくれた。
うーん、なるほど。
それが美味しかったっていうのが今1週間経ったって腐らないどころか固くもなりやしないし、
不思議ですね。
いいねこれっていう。
便利ですよね。
コンビニエントストアみたいな、ね、だからそのコンビニエンスに対する考え方とか、
うん、
その時に命がこのお大福は喜んだかどうかっていう物差しで測れば、命はやめちくれって言ってた
んですね。はい、言ってますね。
それが全部の形でアトピーだったり、
はい、
いろんなイライラだったり、いろんな事柄で60年ぐらい経って社会全体になってきた時に311が起きて、
はい、
目に見えなくて匂いもしなくて、私は東京生まれの東京育ちなんですけれども、やっぱりアメリカ のホワイトハウス関係 の主人の関係のところのドクターがいるんですけれども、すぐに日本を立ちなさい。それから日本の中でも分かってる方からは、娘がいるんですけれども、もうあなたはもうちょっとあれかもしれないけど、とにかく娘を海外へ出せって言われました。
うん、ですよね。
ユミさんたちもそれを発信してくださいました、
ね。はい、私なんかはもう、私あの時東京にスタックして鴨川に帰れなくてね、で家族とも連絡つかなかったんですけど、夜中でやっぱりツイッターで
当日、
うん、そうですね、その時からもう、はい、いろんな会う人会う人に、いやもうメルトダウンしてるはずだからって言ってて、もうとにかく風下からは逃げるか、なるべく離れた方がいいって言ってたし、自分の友達の妊婦とちっちゃい子がいるところ人には電話とかもして離れた方がいいよって言ったり、まあ、ツイッターしたりしてたんですね。でその後沖縄に行って、沖縄で福島周辺の妊婦と子供を受け入れますっていう体制を作ったんですよ。結構多分日本で一番早かったと思うんですけどね。260人ぐらいの方が行ってくれたんですけども、でもそれでも30万人いるからね、子供が。本当になんかそれ考えると、まあできるだけのことをやったけど、すごい力がないってことはなんて悲しいんだろうってその時に思って、うん、
でも誰も逃げることができなかった状態から考えると、
うん、
250倍ですよ。
そうですね、そうですね、
一人から始めれば、ね、だから
今度だからそれをハワイ島でもね、
そうですね、
うん、今年の夏からやって、うん、でゆくゆくはやっぱりその休み中の扶養だけじゃなくてね、もうちょっと長く、例えばちょっと短期留学で3ヶ月間のビザでいられるから、その間英語勉強したり、日本語の授業もこちらでできるようにちょっと補習とかできたりとかっていうような体制も作って、もっと長くいられるようにしたり、あるいは留学の道も開いたりとかしたいです。
やりましょう、あけみさん、
うん、あけみさんやりましょう、
さん
こっちで、
やっぱり ね、 こっちね、
もうね、女性が立ち上がるしかないと思って、男の人はね、やっぱ政治とかいろんなのでもう、なんて言うんでしょう、忙しいから、うん、もう女の人はとにかく子供を守るっていうことだけで、もう政治とか宗教とか、うん、経済も関係ないじゃないですか、はっきり言って、うん、もう命を守るっていうとこだけ一致すれば、できることはもう分かってる、やることも分かってる。
経済民ですからね。
そうですですね。
経済民が経済なのに、
うんうん、そうですね。
民の中にある民がいなくなって、うん、何が GDP ですよ、うん。
ですよね。
本当にやっぱり男の人から生まれてくる人類は一人もいない。
うん、
つまり女性の中で体を通して新しい命が育まれていくので。命のメモリが侵されることに対して、女はロジックを超えて動くことができますよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい。やっぱりそれがマダースの今最終的にティッピングポイントに来てて、うん、女たちどうしてそんなに静かにしてるのって、君らのミッションとしての健康な命を再生産するっていう役目が滞っちゃうよこのままだとっていうのが。うん、今なんだと思う。
そうですね、本当ですね。でこれ今日本で話してますけど、
はい、
実はこの放射能汚染はもうグローバルになってしまったじゃないですか、はい、ハワイ島のそこのサウスポイントに来てるんですよ、瓦礫もう、ね、で、それ今ボランティアの人が片付けたりしてますけど、それだってどの程度放射能を測ってないでやってますからね、とか、まあ現れてきてるからそんなにないって私も思ってるんですけど、でも時々やっぱハワイ島も高い時があったりとかするんですよ、でやっぱ海洋にもな、
はい、
もちろん流れてるし、はい、 大気もつながってるし、はい、生態系でねプランクトンが食べたやつがこう生態濃縮して、ね、最後はやっぱクジラとかイルカ、うん、好きな人いっぱいいるじゃないですか、うん、日本人クジライルカが苦しむんですよ、うん、やっぱそういうこと
も一番苦しむのは多分そこに食料を頼っている人類、
うん、そうですね、そうですよ、
と思います。
結局自分がやったことが自分に全部返ってくるじゃないですか、本当に、そう、本当に、まあ、ある、言っちゃえば自業自得なんですけど、はい、我々がやったことが我々に戻ってくるだけなんだけど、うん、今回日本がやったことは、日本のその福島原発の事故によって、全世界汚しちゃったんですよ。
全くそうです。
全世界。もう私ね、本当ここにいて時々、いたたまえね、そのことを考えた時に、はいはい、もう穴に入って隠れてたいぐらいの気持ちになる時が時々あるんです。はい、もう申し訳なくて申し訳なくて。
しかも、うん、未だに2億4000万ベクレルパーデイですよ。
ああ福島ね。
それは大気。
見てるね。
で、水の分は測れない。
で太陽に出しちゃってますよね。
出してますね。もう、あ、漏れちゃってみたいな。
漏れちゃったね。一生懸命溜めてたんだけど、溢れちゃったみたいな。
ちょっと待ってください。
そう、ダメですよね、それね。
だから、もう、あれの処理が、うん、要は、東電を攻めてる暇はもう
ないですね。はい。
地球防衛軍として本当に英知を集めてあそこを何とかしようっていうふうにしないと、一国の中でそれこそまだ私は私自身もマスメディアの端っこで、うん、仕事をしていたので、まさかこれほどエンバーゴーといえばちょっと聞こえがいいですけど大本営発表ですよこれでは、
うん、そうですね、本当そうですね。
だって広報ですよ、うん、こういうふうに東電が発表しました、これベクレルですって言ったら本当かよっていうのがジャーナリズムでしょう、うん、それで入っていって測って、うん、それでどうするって言ったら、うん、あんたらの責任はちゃんと取らないとダメだぞと、うん、ところが全く赤服覚えてます？
赤服、あ、なんか
そう、
お大福とかも、ね、お菓子ね、
あれの賞味期限をちょっとスタンプをインチキしたとか、
うん、はい、あの時すごい検証しましたね、頑張って。
とってもしかももう書き立てるわ書き立てるわでしょう。それから吉兆さんのなんて名前を出すほどもうあれ申し訳ないけれども賞味期限、うん、もう犯罪者扱いでしたよね。うん、で製造物責任 PL4 っていうでライアビリティ、
うん、
あの原発を作ったメーカーの、うん、あるいはそれを供給している東電の誰が追及されました？
誰も。
誰が逮捕されました？誰が、うん、なんでこんなことをするんだという、うん、あることすら書かないで、ないことないこと書かれましたよね、うん、私たち。ね、いろいろ、はい、いいことしたにもかかわらず、みたいな、はい。
デマを流すなとか、そうそうそう、はい、工作員だとか、いろいろ言われてます。今も言われてますけど。まあ、本当に、原発と、その、群がる原子力というか核兵器産業も含めてっていうのはとてつもなく大きな利権で国際シンジゲートなんですね。だからものすごい私たちすごいものに歯向かってたんですね、今考えると恐ろしいものに歯向かってたというか、なんとかしようと思ってたんだけど、でもそういうことも言ってる間もなく子どもたちは今もこの瞬間も被爆し続けてるから、私としては今できること、このちっちゃい一個の人間としてできることは、はいはい、もう一人でも二人でも放射能から離す。
そう、距離
を置く。非常に
反比例ですからね。
そうですね。で、おいしい新鮮なものを食べてもらうっていう、はい、もうそれしかないかなって思ってて、うん。
すでに、
うん、
内部リマックをしてる方たちがちょっと流す方法でいろいろできることをやるってそれだけですね。
そうですね、もう本当それだけだと思います。はい、ちょっとだけ、はい、ですから本当に今できることっていうのは少しでも放射能から話すことと命が、
はいはい、
元気になるようなことを、はい、ここまあハワイの場合はね新鮮な果物と野菜が一年中取れるので、はい、うちも見ていただいたけど農場がありますのでね、これ毎日採れた野菜、はい、緑のものをねいっぱい食べてもらって、ちょっとでも元気になってもらって、そう外で遊んでもらえたらいいなって、
ね、
自由にね自由に外で遊ばせてあげたいなって思ってます。
私は久米島で、
うん、
海洋深層水の日本一の取水施設があるんですよね。
はいはい、
であそこで温度の差があるだけで 電気が作れるんです。でその海洋温度差発電を世界一はハワイ島にあるんです。だからハワイ島と沖縄の久米島でいろんなブリッジを作りたいと思います。
面白いですね。まあ、深層海洋水のメッカですからね、ハワイ島は。
うん、で久米島の場合はこの6月、これいつ放送かな、6月16日に通電式っていうのをやるんですね。
へえ、
うん、初めて、世界初なんですけれども。
通電？
通電、つまり温度差発電。
ああ。
で、ネルファ、ね、ハワイ島にある深層海洋水は、まだ発電をしてないんです。
あ、そうですか。
それで、トコブシを養殖したり、
してます。
なんだりっていうのがありますよね。
は
い、
アワビ。
アワビ。
うん。
ちっちゃいやつ。
おととい食べた。
あ、本当ですか。
食べた。
で、それを、結局ね、原発って何やってるかって言ったら、湯沸かし器ですよね。
湯沸かし器です。
100度ありゃいいのに、
そうですね、
何千度もいらない
よ。いらないですね。だって海に全部捨ててますからね。6割、7割近く捨ててますからね。
でその海洋温度差発電っていうのは上が28度ぐらいで下が10度ぐらいで、その差でアンモニアってものすごく沸点が低いというか、もうマイナスでも大丈夫、圧力コントロールなんですよ、だからその温度差で気化してくれるんです。
ああ、なるほど。
だからその気化してくれたアンモニアで多分
蒸気回したらね、
蒸気 でそれで今度冷たい水のところのパイプのところを通してあげると、海中に戻るっていう、それでまた温かい温度 の海水の周りを通してあげると
蒸気になって、それでぐるぐるぐるぐ ぐるじゃあ永久発電みたいですね。ちょっと面白いですね。
フィジビリティスタディーズがようやく終わって、でそれのブシュッって言って通電式をして、
6月ですか。いや、この放送その前です。大丈夫ですか。はい。
612メートルなんだけど、本当、あ、言っちゃいけないのかな。
内緒内緒。
6月16日。
ピー。
それで、
はい。
だからそういうものを、深層水を組み上げて、農地で使うと、葉っぱができるとか、沖縄は暑すぎて夏、ゴーヤーしかできないんですよ。葉物は全部福島から今まで。
来てたの？
ああ、
そうですか。そういう関係があったんですか、沖縄と福島って。
だからお野菜の福島さんが多くて、だから、すごくそれも、ね、だから沖縄自身で葉っぱものが取れるような形で、農業展開とか、いろんな冷暖房の電気を使わないで、浸水水を回すだけで温度がものすごく下がるので、っていうようなこととか、小水力、小型、ちっちゃい、
はい、
小水力とか、はい、本当にバイオとか、海藻とか。
島は一個の島として自立した方がいいですよね。自給自足で。できないことないもの。
地球と一緒だから。
ね、そうですね。
だからまず、さっきおっしゃった、ちっちゃな、
一人から始められる。
そう。で、久米島の町長さんもものすごく今、やる気になってくださってるので。
はい。
棚田の復活と。
やりたい。
来てくださいね。
うち、あるの知ってます？
見ました、水田。
うちも、どうしても田んぼやりたくって、作ったんです、水田を。
金魚が元気に泳いで。
ちっちゃい田んぼでもう30キロ米取れたんですよ。
も
う5回取ったから。
すごい。食べるものと、エネルギーさえあれば、あと、それで。
生きていけるもん。
Wi-Fi フリーにする
。いいですね。全部。
多分ね、今年のおしまいぐらいまでは海岸に行っても、
Wi-Fi フリー、ね、
そしたらもうハーバードの授業でもどこの授業でも全部
Wi-Fi で受けられますね。そうですね。
そのメンターが一人いて、そこはもう学生をどんどん。
なるほど。いいですね。
でも
楽しい、ね。そういう時代ね。
楽しくなければ命が輝かない。
そうですね。はい、楽しいこといっぱいしましょう。
そうしましょう。
はい。明美ちゃんも交えて。
明美さん
ということで、なんかちょっと短いつもりがもう話が盛り上がって盛り上がってもう30分も話しちゃったんですけど、今日は元 NHK アナウンサーで、なんて紹介していいかな、アナウンサーじゃないですよね、ジャーナリストですね、野中智代さん、私のなるほど、環境問題の第一人者でもいらっしゃるし、本当にこれだけメインストリームで活躍しながら、私のような裏社会のことまでちゃんと精通していて、原発のことでもきちんと発言してくださって、本当にとても尊敬していた女性とこうやって今隣で喋ってるなんて夢みたいです、本当に。
That's my word。
ありがとうございます。ということで、菊池のポッドキャスト、今日はもうスペシャルゲストでお届けしました。
さよなら。
さよなら。また聞いてください。